皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月28日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は金と時間の使い道という話題です。久しぶりにですね、涼しい日が続いております。ちょっと雨が降っちゃってですね、雨降られてる方とか電車閉じ込められてる方は本当にお気の毒なんですけども、まあとにかく毎日ですね、もう関東地方も朝から30度超えの大変な熱気に渦巻く日々でありましたから最近はまあ今日はですね30度いかない状況で朝スタートしておりましてね、ちょっとほっとしたところでありますけども、まあ台風がですねこのまま日本列島をね縦断するようなことになりますと、またこれまた大変で、今年はどうなりますかね。天気の様子もまあ何とも分かんないところではありますけども、アメリカの方もケネディ氏がトランプと、組むということになりまして、黄金のチケットとよく言われておりましたけども、ついにそれが実現してですね、今日はもう民主もないと、要するにメイクアメリカグレートアゲンに参加するか参加しないからと、新しいアメリカに参加するかしないから、そこでも分けられたと、まあ言われた通りの結論になったわけであります。すごいなんかやっぱりその世界を変える出来事なんだろうなと思うんですね。まあ、今ああいうすごい革命やってるのはアメリカだけですね。日本もヨーロッパも今までの政治は溶けていくし、中国もそうですね、溶けていく。でロシアはまあもう前から、トランプ出てくる前から今の形作ってたと思いますから、まあロシアはしっかりこの道を行くって感じで、あとは中東なんかはね、いよいよもうシオニスト終わりですから、それに向けた新しい体制に動いてて、でアフリカもまあ欧米を追っ払っちゃった新しい体制にも今動いてますよね。で東南アジアは、まあ、やっぱドルですね。ドルはもうダメですから、しかしまあ今すぐその全部 100% ロシアってわけにもいかないんで、まあ、ブリックス入る国は入るし、まあ、二股かける国が多いと思いますね。まあ、とりあえずそんな感じで一つ方向性見えてきて、日本の場合はまあ今の明治朝政府がまあこれで解けて終わりで、誰もおそらく手出しできない状況になると思いますから、まあ、これで一旦解けてですね、もうおしまいということで、とりあえず先には進むんだろうと思います。やっぱりこのバブルの時というのはですね、その金と時間の使い道っていうのを間違えるっていうこと、それがやっぱり一番大きな問題だと思うんですね。やっぱりこの安倍バブル、安倍黒田バブルっていうのはひどかったと思いますね。とにかく日本からどんどん金を引っ張り出して世界中ばらまいちゃったわけで、そのツケはあまりにも大きい。でこれがその戦争屋の軍資金にもなったわけですから、その責任はこれからも厳しく追及されると思うんですね。でもそれ以上にこの、まあ、投資なんていういい加減なことをですね、まあ、金融投資みたいなこと言いますからですね、みんななんかおかしくなっちゃってるわけで、そもそもその、人生においてですね、金と時間の使い道の決め方が一番難しいんですよね。でその一番難しいのを人任せにするのがいわゆる金融投資ってやつなんですよ。だからなんか本当にですね、金融投資に地道上げるっていうのは本来人としてやんなきゃならない一番重要な仕事、金と時間の使い道を決めるって一番大事なところから逃げてるってことになります。ですからこれ熱心な人であればあるほどですね、バブル崩壊した後何もできないでしょ。バブル崩壊した後何もできないまま終わっていくことが多いんですよね。まあ、もったいない話なんですけども、まあこれもだからそんなバブル経済を作るようなね、あのマネタリズムだとかね、今の市場原理主義経済が悪いわけで、まあこれは二度と戻ってこないように、まあ今直しておりますから、まあそれはそれで、まあ二度と同じことにはならないということでいいと思いますけども、まあそれでもこの十何年ですね、バブルがあったわけですから、それに乗っかっちゃって金と時間の使い道を人任せにしていた人にとってはですね、まあそういう会社にとってはですね、まあ、今まさに途方に暮れてる状況だと言っていいと思いますね。でそもそもその、まあ、金の使い方っていうのはですね、金がほとんどない時が一番簡単なんですよね。言い方悪いですけども、金の使い道はっきり決まってるわけですね。 あの 食料を買うとか電気を買うとかですね、金が本当に少なくなった時はですね、金の使い方は決まっておりますから、実は使い道に迷うっていうことはあまりないんですね。そのどうやって調達しようかっていうことはあっても、使い道に迷うっていうことは、まあ、あまりないわけであります。しかしある程度金ができてくるとですね、特に企業なんかもそうですけども、この金の使い道にえらい悩むわけでありますね。例えば物買うにも A 社 B 社 C 社どこからか買おう、どこから買おうかとかね、それからなんかその銀行がですね、なんか投資信託持ってきたと、買いませんかっつって、投資信託 ABC だってどれを買いましょうとかですね、まあそういうこのなんか変な選択をね、自らに貸してくれることあるわけですね。そんなことを気にしなきゃ全然問題ないんだけど、気にしだすとですね、えらい気になってくるわけでありまして、ですからそのなんかどれを買おうかとかね、どのものを買おうか、どの投資に買おうかなんて悩んでるとですね、もっと一番肝心絡みのところに金使わなきゃいけないのに、そのチャンスを失うってことが本当によくありますね。それから時間というのは、実は投資は面白いんですよね。皆さんの複利ってご存知ですかね。コンパウンドイールド、複利っていうのですね、あれはあの利子がそのままですね、その次の元本に繰り入れられる、それを複利って言うんですね。例えば年間 3% の利子がつくといった場合ですね、1年終わって 3% 利子がつくと、その利子をね、引き出しちゃって使っちゃえばそれそれっきりなんで、まあそれはそれでいいんです、生活に使う利子っていうことで。でもその 3% の利子がたまったら、それをですね、翌年の元本に繰り入れちゃって、例えば100万円の投資で3万円の利子がついたら、この3万円をですね、翌年また元本に繰り入れて103万円から投資をスタートするっていうやり方があるんですね。こういうのがその複利の計算の仕方、複利の投資の方法なんですね。でこれというのは、実はそのお金は瞬時も眠らないという考え方で、でお金をそのまあ利子を稼いだらそれを引き出して使っちゃうっていうのは、お金をお金として運用していないっていうことですから、お金の世界から外れることなんですね。でお金をお金として運用するとですね、人が寝てる間も利子がつくと、人が寝てる間も利子がつくということでありますから、複利で運用していくということになります。で世の中はその、まあ、複利で動いてるのがそうでないのかというと、実は複利で動いてるんですね。これも面白いところで、例えば経済全体で見るとですね、まあ利益っていつも皆さん稼いでますね、まあ、個人でも企業でもいつでも稼いでるわけでありますが、それって1年間貯めといて次の年のまあ仕事やあの生活の元手にするんではなくて、まあ、稼いだ分はそのから稼いだ先からこう使おうとしますよね。だから要するにこのどんな方法でもね、まあ、稼ぎがあったら、その稼いだ分がね自分のお金だと思って、まあ、その新しい残高に基づいて新しい投資や生活を考える、仕事を考えると普通ですから、実は経済って実は複利の運用なんです。あれ、そのお金寝ないんですね。稼いだ金ももちろんそのまま銀行預金に置いといたり手元に置いといてもいいんですけども、まあ、大きなお金だとそれ必ず何か利子がつくものに行ったり、あるいは何か実物投資に回ったり買い物に回ったりしますよね。だからやっぱお金はお金としてちゃんと動いてるんですね。だからやっぱり一旦金が貯まり出しますと、こう複利でですねどんどん貯まっていきます。本人が寝てる間にも勝手に利子がつくわけでありますから、これ不公平ですよね。お金のない人はですねそんなことないのに、お金のある人は寝てる間にも利子がつくと。ですから複利というのはですね、金持ちをますます金持ちにする悪魔の方程式であると、まあ昔から言われるわけであります。それ理論的には間違ってないですね。この通りなんです。でですからそのなんて言いますかね、近現代のこの金融市場っていうのは、このお金を味方につけて金儲ける連中がたくさんいましてですね、まあそういうシステムになっておりまして、だからそのまあある程度金持ってですね、で利子を強制すると、人に利子を強制するってことになると、これも要するに永遠にその金持ちは金持ちであり続けるということになっちゃうわけですね。ですからこの、まあ、金融システムをぶっ壊すというのはですね、まあ、この利子がつかない金融にしちゃうと、いうことなんですね。その金を貯めといてもですね、利子はつけないというのが実は正しいやり方なんですね。金は使ってくださいと、利子はつきませんと。じゃあインフレになったらどうするのっていうと、まあ、インフレが怖いからこそ金は上手に使ってくださいというのが正しい言い方なんですね。まあ、一気にそこまで、まあ、全部移行できるかどうかはともかくですね、とにかくその金利の世界というのは勝手に利子がついてきますから、ですからその時間をどう使おうかなんてことはあんまり気にならないんですね。 その預けとけばいいと。分かりやすく言えば銀行でもファンドでも金を預けておけば、その半年なり1年の間彼らがそのお金を運用してくれると。だから金の使い道は彼らが決めて結果だけ渡してくれるということになります。ですからこれもですね、時間の使い道を自分で放棄したことになります。インドファンドがよろしいとね、しかしそのインド行ったこともないし、もちろん行ったってあんな広い国何だか何が何だかわからないし、新興国のインドに投資するったってそんなですね、むちゃくちゃですよね。一体何に投資するんだって話ですよね。イメージで投資をすると。でだから金の使い道も、あるいはそのインドがじゃあ発展するのにどれぐらい時間かかるんですかって、それはよくわからないと、それもお任せしちゃうと。まあ実にいい加減な話で、こんな中から振り込み詐欺ないですよね。全くね、その振り込み詐欺だってね、役所から観察もらうと堂々とやってますからね、役所から観察もらわないで振り込み詐欺やるとすぐ捕まりますがね、金融みたいに役所から観察もらって振り込み詐欺やってんとですね、いくらやったってね、もっと稼げ、もっと稼いでこいと言われるわけで、まあ相当ひどいもんですよね。まあ今回だからね、ドルを中心にこれ全滅するってことは大変いいことでね、こういう悪党たちがですね、はばかることができない世の中になるってことはとても重要なことだと思います。でそれ以上にですね、そういういい加減節なですね、まあ金を預けてどうこうなんて話はですね、それに自分で金と時間の使い方を放棄してるってことで、そういうことをする人自身が社会のお荷物になるっていうことなんですね。まるでなんか自分で金稼げば自分で自立するように思うかもしれませんけども、全く逆ですね。そういう人たちってのは、例えばその金や時間の使い方は人に任せてるだけじゃなくて、結果も人に任せてるわけですね。だからうまくいかなくなった時にその責任自分で取れないですよね。だって自分で稼げないわけだから。そうするとこれ社会のお荷物以外何者でもないですよね。まあだからその昔から、なんかね、大金持ちの子供たちってよほど上手に教育しないとですね、完全に使い物にならない人間になると言われておりますけども、まあそれは間違いないことですね。だから今後もですね、まあこうやって、今のように、まあ、投資がどんどん続いていくとですね、そのうち自分で考えて行動できる人がいなくなってしまうことになりかねなかったんですね。自分で金と時間の使い道を考えて、で自分で結果を出していく、これができない人ばっかになったら社会は存在しなくなりますよね。全部そのゲームの世界になってしまいますから、まあ、幸いそうはならずにですね、戻ってきましたから、まあ、それ良かったかなと思います。じゃあその金と時間の使い道、どこを考えればよくいくかっていうことになるとですね、まあそのまあ何でもいいっちゃ何でもいいんです。その、自分のやりたいようにやればいいし、やりたくようになんなくてもですね、結果的にうまくいくことって世の中ありますから、そんなに結果についてですね、シビアに考えなくてもなんとなくうまくいくことってあるんですね。ただ多くのその現代人にとってですね、一番そのおそらく当惑するところが時間感覚だと思いますね。人の成長、生物の成長と、コンピューターで叩いて、コンピューターでコマンド入れて答えが返ってくるまでの時間っていうのは相当違うんですね。すなわちデジタルに慣れすぎてると、あまりにもその早い時間の中で物事が進展していきます。しかし現実の世の中はですね、すごくゆったりとした時間で物事は成長していきます。人の成長、国の成長、組織の成長、それから生物の成長、微生物の発光、これは生物の時間でいきますから、すごいゆっくりです。それこそその電子メールでね、一瞬でそのまあ世界中その通信できるのに対して、まあ昔の客船に乗ってね、海を渡るみたいな、まあそれぐらい、それ以上のなんか時間差があるんじゃないかなと思うんですね。ですからその一番戸惑うのはそこじゃないかと思いますね、この時間の感覚です。ですからこれは慣れていかなきゃいけないと思います。デジタルの時間の感覚だけだったら大失敗します。俺が金持ってんだから早くやれと言ったと、早くやれって言ったって早くできないか、それで終わりで、投資家損して終わりなことですから、自爆するだけのことなんですね、あれね。だからやっぱりその人の成長、組織の成長、生物の成長のこの、まあ、時間のペースに自分を合わせていくっていうことが何よりも大切で、まあなんか投資依存症になっちゃってですね、っていうかデジタル依存症になっちゃった人はまずそこを直すといいと思いますね。まあ例えばその、デジタル一切触らないでね、一日中過ごすんだってそれ構いませんし、それからやっぱり自分で植物育てて見るのもいいし、それからやっぱりまあ ね、人や組織の成長と自分で見守ってみれば、そんな簡単にうまくいかないこともよくわかりますので、そういうとこから逃げないことですね。逃げて、あ、これはなんかそのデジタルじゃないかダメだとか言うと、それかえってその自分のね未来を自分で閉ざして、自分がそのなんて言いますかね、不要な人間になっていくだけですから、それはその逆効果でありますので、まあ自分自身がそれ慣れていかないとそれは難しいと思います。結構現代人はこの時間の感覚のズレが大きいような感じがするんですね。どうもなんか短期ですね。こんなに短期だとですねあらゆるものが成功しないんじゃないでしょうか。もうちょっとゆったりやらないと物事成功しないなと思ってるものはすごくあります。しかしじゃあゆったりすぎちゃって全然成功しないってのはあるんですけども、今度これはですねタイミングを見失ってるってことなんです。生物はですね、実はゆったりとしたようで早く動くとか一気に動きます。ある日突然芽が出ますね、植物だって。で、人だってね、例えば子供だってある日突然喋り出します。今まで喋らなかったね赤ちゃんが突然喋り出したりしますから、それからまあ人が仕事できないのもある日突然できるようになるってことは珍しくないです。実は自然ってね、このタイミングをしっかり見計らってんですよ。まったりとした時間が過ぎていくようで、突然そのタイミングが来るんですね。だからタイミングは絶対逃しちゃいけないんです。だからゆっくりと同時にタイミングが来たら一気に動くという、これが自然の摂理ですから、両方ともやっぱりそれよく自分で体で身につけなきゃいけません。この2つができると、まあ一応自然の中でも生きていけるということだと思うんですね。自然界のその時間軸の中でもね。それから枯れの使い方なんですけどもね、まあ一般にはなかなか難しいと言われておりまして、っていうのはその、まあ、金を使ってその対価として何を売るかですね。さっき言ったようにもう本当に必要なものを生きていくためにですね、金使うのは逆に一番簡単です。他に選択肢がありませんから。それ以下のことを考えますと、要するにこれもですね、お金は未来づくりのための資源の一つなんだと考えざるを得ませんですね。今すぐ使う、今すぐ例えばもう物を買うとか電気を買うっていうことでないお金は未来を作るための資源の一つなんだというふうに考えてください。そうするとどんな未来を作りたいのかというイメージがあって、初めてこの金は有効に使うことができます。構わずですね、金使ってると単になくなってですね、ガラクタが増えて行方のトラブルを、ま、買い込むだけですから、決してこれをお勧めできませんですね。で、まあいろいろやってみるということは当然大事なんですけども、やってみながらもですね、やっぱり自分の人生の道筋を決めていかないと、しかし金だって無限にあるわけではありませんから、金いくらでも使ったんだけど何も残ってないって実にもったいない話ですよね。自分の快楽に使うっていうのもですね、まあそれはね、抑圧的に暮らしてた場合には最初それあるかもしれませんが、いつまでもそれやってるわけにもいかないでしょう。建設的に使わないといけませんよね。要するにお金の使うのもですね、単に消費ではなくて、投資のために使うと、自分自身の投資のために使うという考え方をしていかないと、ある程度まとまったお金って有効に活用できないわけでありますね。例えば今目の前に100万円の束があると、例えば遺産でも何でもいいですわ。それでなんか手に入ったとしますよね。昔だったらそれこそデフレだったから、100万円の現金そのまま置いとけば、物価が下がった分だけですね、利子がついたと。だからそのまま現金で置いとけばよかった。でももう今物価は年率 2.7% ぐらいですか、確か物価上昇してますよね。そうすると年初の100万円は年末の97万3千円になっちゃうわけですね。金を使わないと損しますよね。何に使うんですかと、資産運用します。運用なんてそれ人任せだからそもそもダメなんですね。で損するだけでありますから、使い道がないからわからないからその運用に回すって、それはっきり言って自分で金の使い道と時間の使い道を放棄してるってことで、それそのものがですね、もうですね、世の中失敗する秘訣の第一丁目一番地ですから、はい、人生うまくいかない一丁目一番地なんで、やっぱりそれ自分でそのリスクを負ってお金は使わなきゃいけませんですね。でその、ね、言ってみるとその緊張感の中から建設的未来って生まれていくんですね。本当にやっぱりどう使おうかなとリスクを負って、金と時間を使うことから、まあ本当の自分らしい未来が生まれてくるんです。だからそこはですね、逃げたらダメですね。いつまでも逃げているわけにいかないですね。まあ世界を見ていてもですね、今それが全然イメージになってない人ばっかりな感じがしますね。 まあ、世界にいわゆる富裕層と言われる連中だけじゃなくてね、もともとの資産家もそうだし、それからまあ小金持ちっていうのは、富裕層まで行く前のね、ちょっとした小金持ちもですね、なんかその無遊病者のようになんか漂ってる人がいますの、こういう感じがしますね。やっぱりどういう未来を作りたいか、確信がなかなか得られないんでしょうね。 100% の確信はなくても、これやってみようと考えて踏み出してみればいいわけで、うん、そういう人はまだまだ少ないような感じがしますね。すごくもったいない気がします。でもやっぱりもったいないと言ってたって必ずそれやんなきゃダメなんで、ですから皆さんもですね、自分の未来のために自分で金と時間を使うんだという覚悟を決めてね、ぜひ努力していただきたいというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、金と時間の使い道ということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。